月23日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
コッシーと
マリナと
うっちーと
あゆで
お送りします。はい、皆さん今日は、
はい、
先週です。
はい、
はい、
その言葉の意味とは
授業参観がですね、
はい、
今日23日にありますので、
はいはい、なるほど。
先週の4月16日にこの放送は収録しています。
うんうん、はい、はい、
その通りでございます。
今回の放送は収録したものとなっております。
はい、
はい、
さて、
はい、
新入生も入ってきて、
うんうん、
もう2週間ぐらい経っている
そうですね、うん、先週にはもう新入生歓迎会もあって、うん、
はい、
もうそろそろ新入生も馴染めてきたかは分かりませんけど、うんうんうん、まあ大通高校には少しずつ着々と馴染めてきたんではないかなという時期になりましたね。
まあ先週なので、
はい、
推測ですが、
はい、推測ですけどね、はい、
メディア局にも新しい局員が入ってきている頃でしょう。
はい、ぜひ期待したいですよね。
はい、
楽しみ。
このラジオにもまあ新しい新入生入ってきているかもしれないので、そうです
ね、はい、お待ちしてますよ。
はい、ぜひぜひ。
ね、今コッシーが手振ってたけど、
これ流れないんでしたよね。
あの奇跡的に今このあのニューゾーン FM をこの時間、はい、僕たちが収録してる時間にね、見てる人は気づいたかもしれないけど、音声は届いてない。
すっごい恥ずかしいことしました。
生放送ではないんでね。
放送を、はい、放送している時には、はい、今のコッシーは見られない。
見られないということで残念でした。
先週見てる人は
奇跡的に見れてるのかな。
多分
いたらぜひともメッセージをお願いします。
ぜひぜひ。
はい、まあ、こんな感じで今週も元気にお送りしていきます。
はい、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは春を感じる瞬間。 ちなみに私が春を感じる瞬間は、うん、服とか買いに行った時に、うん、モデルなんか、ま、マネキンの着てる服が、うん、の色が明るくなったりとか、
うん、
結構、まあ、冬だからかもしれないんですけど、だいたいズボンとか多いじゃないですか、うんうん、それがちょっとスカート多めになった瞬間になったのを見て、あ、春だなっていう感じます。
なるほど、
まあ、そういう内容でもいいので皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはですね、彩りブックスのコーナーです。
イエーイ、
はい、イエーイ、
はい、このコーナーは私たち彩りメンバーが皆さんに知ってもらいたいと思う本や大好きな本を紹介するコーナーです。
はい、
はい、今回私が紹介する本は、うん、発行からおよそ130年経った今でも世界中で愛されていて、そのファンはシャーロッキアンとも呼ばれているコナン・ドイル作シャーロック・ホームズシリーズより第3作目の短編集シャーロック・ホームズの冒険をご紹介します。
はいはいはい、
はい、はい、
突然ですが皆さん、ミステリー作品はどれくらい読んだり見たりしますか？
作品、私マリナはアニメとかドラマは見ます、うん、本を読むってなったら短いやつとかですかね。
なるほど、
はい、僕うちもやっぱり短編小説のようなものをやっぱり多くはないですけど、まあたまに見たりはしますね、うん、やっぱりドラマとかの影響が大きかったりはしますね、
うん、
僕コッシーはですね、実は小説をあまり読まなくてですね、
うん、
はい、で僕がミステリーとかそういうものを見るときは 大抵ドラマですかね、ドラマで見たりします。はい、
はい、まあこんな感じですが、そのですね、あのミステリー作品をよく読んだり見たりする人ほど、はい、シャーロック・ホームズの冒険っていうのは楽しむことができると思うんですね。
はあ、
というのもこの短編集に収録されている話はですね、うん、割とミステリーなどでいわゆるパロディーをされることが多いと思う。
うん、はい、パロディー、
はい、パロディーっていうのは元の話を知っているとより楽しめますよね。
うん、そうですね、
はい、
う
ん、はい、そんなこのですね短編集の中でも私が特におすすめしたいのが、はい、赤毛組合です。
お、
はい、赤毛組合、まあ、
タイトルは赤毛クラブだったり赤毛連盟などと翻訳されることもありますね。
はあ、なるほど。
はい、それではまずあらすじを紹介します。
お願いします。
お願いします。
は
い、
シャーロック・ホームズは燃えるような赤毛の初老の男性ウィルソンから相談を受けていました。
うん、
ウィルソンは質屋の店主でスポールディングという男を雇っています。うん、スポールディングは通常の半分の給料でいいと言ってウィルソンの店の店員になった男で、気の利いてよく働きますが趣味の写真を現像するために暗室代わりにしている店の地下室へ頻繁へ潜り込むのだといいます。
うん、
はあ、
はい、シャーロック・ホームズを訪ねる8週間前、そのスポールディングがウィルソンにある新聞広告を見せてきました。
うん、
その内容は赤毛組合に欠員が出たので組合員を1名募集するというものでした。
うん、
はい、組合員の仕事はですね、簡単な仕事をするだけで高額の給料を得ることができ、応募条件は健康な赤毛の成人男性であることでした。
はあ、
はい、スポールディングは勧められスポールディングに勧められたウィルソンは赤毛組合の事務所に行ってみたところ、審査を行っていた赤毛の小男ロスに一目で気に入られ、うん、赤毛組合の組合員になります。
へ
え、はい、組合員のする簡単な仕事というのはですね、毎日午前10時から午後2時までの4時間事務所にこもって大英百科事典を書き写すというものでした。
うん、
はい、書き写す
だけ、書き写すだけ、
はい、しかしこの仕事の間はどんな事情があっても絶対に事務所の外に出てはいけませんでした。はい、そしてウィルソンは翌日から質屋の留守をスポールディングに任せ、一人きりの事務所で書き写しの仕事を行います。給料は毎週約束通りにロスから支払われ、順調に8週間が過ぎていきました。
うん、
ところがこのシャーロック・ホームズに相談をしに来た今朝、ウィルソンが事務所を訪れるとドアには鍵がかかっていて張り紙がしてありました。
うん、
その張り紙の内容は赤毛組合は解散したというものであったというお話です。
解散
してしまった、
解散した
ということで相談に来た。ここからどんな事件になっていくのかというお話です。
あ、なるほど。
はい、今回はですね結構長くあらすじをご紹介したんですが、
はい、
きっとこれだけではこの話の結末っていうのは想像できないと思います。
そうですね、まだ肝心な、はい、なんか事件的なものは、
はい、
大きな事件的なものは起きてないですよね。
はい、まあ、はい、短編集に収録されているとあって割と短くて読みやすい作品ではありますが、やっぱりコッシーのように本を読むのは苦手という人はですね、
はい、
時々教育テレビなどで放送しているシャーロック・ホームズのアニメや人形劇で見るのもいいと思います。
NHK でやって
ますね。見よう見よう。
はい、見てください。
はい、
はい、以上彩りブックスのコーナーでした。
はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ではここからは授業紹介のコーナーです。
はい、
はい、このコーナーでは大通高校にあるちょっと変わった珍しい授業を紹介します。
はい、はい、お願いします。
はい、今回は博物館という授業についてご紹介します。
博物館、
博物館
そんな授業ありましたっけ。
はい、あるんです。
あ、そうなんですか。
はい、なかなか聞いたことのないような授業ですけど。
そうですね、
今一瞬学校に博物館なんてあったっけってめっちゃ考えました。
はい、学校に博物館はありません
ですよね。
はい、もちろんありません。はい、その博物館という以上授業、皆さんどんな授業か想像つきますか。
怪獣について習う
博物館ですよね。
博物館です。
そうですね、なんか、うん、うーん、 有名な画家さんの作品とか、なんか
怪獣とかさ、
怪獣とか
怪獣じゃないね、
怪獣、恐竜、
恐竜
とか、
うん、恐竜の化石とかそういうん
だよね、そういうのだと思います。なんか
そういうのを、
はい、
見たり
見たり
なんかあれしたり
デッサンしてみたり、
デッサンしてみたり、はい、そうそう
デッサン、
そう、大体今コッシーが言ってくれたようにデッサンしたりもあります。
え、あるんですか。
はい、
美術の授業にちょっと近いんですかね。
そうですね、美術にも結構近いと思います。
あ、なるほど。
はい、後々話しますが、まあ、美術館にも行くんですよね。
へー、
はい、はい、では、まあ、知らないという方にはもちろん、知ってるという方にも改めてご説明します。
はい、お願いします。
は
い、
博物館の授業はまず週2回に分かれて行われます。
はい、
前半では博物館について、後半では美術館について学びます。
うん、
はい、基本は博物館や美術館などの資料を見て、レポートやさっきコッシーが言ってくれたようにデッサンを書いたりなどが基本となっています。
なるほど。
はい、ちなみにその資料というのは授業ごとに毎回違うので、飽きずに毎回違った形で取り組むことができます。
うん、
はい、そしてこの授業の一番の見どころといえますのが、実際に博物館や美術館に行き見学しつつレポートを書いたり、うん、デッサンをしたりということです。
なるほど。
はい、
実際に行けるんですね。
そうなんですよね。はい、大鳥高校の近くに美術館も博物館もあるので、
ああ、
はい、
いますね。
はい、
博物館は一軒だけ知ってる気がします。
多分そこかな。
うん、
美術館も近くにありますので、そこに行きま す,
そう
です、ね。はい、ちなみに美術館の方は三岸幸太郎美術館という名前でして、その名前の通り三岸幸太郎という人の描いた絵があります。
なるほど。
はい、そしてその絵の中には三岸幸太郎さんが描いた昔の大鳥公園の絵がありまして、はい、もちろん今と違いテレビ塔もありませんし、あの昔の時代劇などで見るような火事などが起きた時にカンカンカンと音を鳴らして、まあ、非常事態を伝えるような高台のようなものありますよね。
はい、
まあ、反証というらしいのですが、それが描かれていたり、昔の風景が知れてとても面白いですし、
本当にすごく昔ってことですよね。はいはい、
もう1900年頃です
よね。あ、それぐらいの
時代なので、はい、僕らの時代とは全く違った風景が描かれています。はい、そしてそのような美術作品をたどることでその画家の一生を知れたりと、大変興味深いことを学べます。はい、そんな三岸幸太郎さんは北海道札幌市出身の日本の洋画家でした。
あ、なるほど。
はい、ところでここで話は少しそれますが、
はい、
ここで三択クイズです。
はい、
お、
はい、三岸幸太郎さんの作品名はどれでしょう。
作品名、
はい、
作品 名,
作品名
は、
はい、ではまず1番海と社交、2番、うん、夕焼けの光、3しぎみうろた、さあどれでしょう。
どれもありえそう。
さあなかなか迷いますが、じゃあ順番に聞いていこうかな。じゃあまずはコッシーから。
なんか、うん、そうですね、
うん、
なんかじゃあ名前っぽかった3番で。
はい、名前っぽかった3番。
はい、
じゃあ次ひな。
じゃあ私は1番。
1番海と社交。
はい、
はい、じゃあ次マリナ。
私は2番ですかね。
2番夕焼けの光。はい、じゃあ次あゆ。
じゃあ1番で。
1番海と社交。はい、では正解は1番の海と社交でした。
あ、はい、
なるほど。
ちなみに2番と3番は僕がまあ空想で作った名前でして、はい、3番のしぎみうろたっていうのは、まあ、逆から読んだら太郎みぎしという名前になっています。
は
い、コシの言った通り、まあ、ちょっと名前っぽい
生っぽいですよね、
感じでした。はい、まあ、この作品は三岸幸太郎さんの代表作とも言える作品です。
はい、
はい、さて話はそれましたが、
はい、
博物館の授業では今までお話ししたように人の歴史についても学ぶことができます。普段行くことがあまりない博物館や美術館にこの授業を通して行ってみるのもいいのではないでしょうか。もちろん授業外で足を運んでみることもおすすめします。ではこれで授業紹介のコーナーを終わります。
この番組では 皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは春を感じる瞬間。僕が春を感じる瞬間はですね、
はい、
そうですね、家を出たら、
うん、
ガチャッと扉を開けたら、
うん、
春の匂いがするっていうのがあるんですよね。はい、なんかアスファルトの匂いというか、うん、
ちょっと暖かい感じ。
そうですね、そういうのを僕は感じるんですが、はい、それが春を感じる瞬間ですかね、
はい、
こういうちょっとおかしな感じの春を感じる瞬間でしたが、こういうのでもどしどし募集しています。
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、オープニングでも最初お話ししましたが、先週の金曜日では、
はい、
大鳥高校新入生歓迎会がありました。
ありましたね。
ありましたね。
新入生歓迎会では部活動、曲、サークルが新入生に向けてそれぞれアピールしていました。
はい、
はい、その新入生歓迎会では、まあ自分の入りたい部活動を見つけたり、このサークル良さそうだなと思ってこの曲に入ろうっていう新入生も多かったのではないかと思います。
そうですね。
はい、今回はそんな部活動の中から、
はい、
男女バドミントン部について紹介します。
お、
はい、紹介するにあたって男女バドミントン部部門長の3年9組伊藤翼くんに取材を受けていただきました。
はい、
はい、それでは早速取材の内容をお話ししていきます。
お願いします。
はい、お願いします。
まずはじめに部員数、部員数は、
はい、
男子8人、
はい、
女子4人の計12人です。
なるほど。
はい、思ったより僕聞いた時は少ないんだなと思いました。
私逆に多いなって今感じました。
あ、バドミントンっていうのはあれですかね、少数の方が良かったりするんですかね。
なんでしょうね。でもテニスとかと同じでバドミントンって2対2でやったりとか、うんうんうん、1対1でやったり
とか、ダブルスとかね、
ありますよね、
うんうんうん、
はい、
そういうのでは結構いいのかな、
うん、
人数的にもちょうどいいのかな。はい、では次に顧問の先生、
はい、
顧問の先生は坪内先生、
うんうん、
長谷先生、高村先生、
は
あ、松葉先生の4人の顧問がいるそうです。
なるほど。
はい、知ってる先生ちなみにいましたか。
僕は
坪内先生知ってます。
あ、坪内先生、はい、僕も坪内先生しますね。
私も坪内先生は知ってます。
あ、やっぱり坪内先生は知名度がお高い。
腰は
僕高松先生。
あ、高松先生、ね、
高松先生ってあの女性の先生、
女性の先生ですか。
あ、高村先生ですね。
村先生です。
高村先生です。
高村先生なら
違いましたね。
ちょっと申し訳ないです。
はい、と、まあその4人の顧問が日々、まあ、顧問として活動を見守ってくれているそうです。
はい、
そして部活の方針モットーを聞いたところ、
はい、
楽しく、常に楽しくをモットーに、とても賑やかな雰囲気で日々活動しているそうです。
なるほど。
はい、やっぱり体育会系の部活というと、うん、やっぱり激しいイメージがあったりするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱり楽しくみんなで協力して、
うん、
ゆるくとても賑やかな雰囲気でやっているそうです。
なるほど。
はい、そして気になる実績ですが、
はい、
まず去年の低体連では、
はい、
全道女子個人優勝、
お、うん、
新人戦では男子団体戦3位、
うんうん、
女子団体戦優勝というかなりいい成績を収めたそうです。
強いですね。
はい、
強いですね。僕も聞いた時驚きました。はい、そしてバドミントン部をやっていて良かったことは、
はい、
部活をやらなければ出会えなかった人に会えたことだそうです。
なるほど。
はい、やっぱり出会いっていうのは大事ですもんね。
う
ん、
ね、
はい、そしてその伊藤くんはもともとバドミントンは小学校の頃からやっていたそうなので、
なるほど、
まあ、入りたての頃からバシバシと、
うん、
どんどん、まあ、成長していたそうです。
はい、
はい、そしてここからは部活動のことではなく、
はい、
プライベートに関してもお聞きしましたのでお話しします。
はい、
はい、まず大通高校のいいところはという質問には、
はい、
うん、 授業を自分で選択できるところ、
あやっぱりそうなりますよね、はい、
そうですね、うん、そして先生方がとても親切、
うん、
はい、人数も多いですしね、
そうですね、
はい、とのことでした。そして次、学校でよく利用する場所というのは1階の市民開放スペースと言っていました。
なるほど、
はい、1階の市民開放スペースでは、まあ、読書をしたり、
うんうん、
まあ、一人で、まあ、勉強したりするのに最適な場所なので、
うんうん、
よくそこで、まあ、いろいろ宿題だったりをやっているそうです。
なるほど、
はい、そしてメッセージテーマ、今月のメッセージテーマですね、
はい、
最近春を感じたことについて聞いてみました、
はい、
そしたら、道を毛虫が頑張って歩いていた時に春だなとちょっと可愛い質問をしてくれました。はい、そして最後に新入生に向けて一言いただきました、
はい、
せっかく授業なのでいろいろな人に出会うことができます。そこで友達を作ったり青春の1ページを作ってください。部活にも顔を出してねとのことでした。はい、うん、ちなみに伊藤くんは僕と同じクラスでよく一緒に話したりもするんですけど、
はい、
とてもとてもとても優しい方なのでは
い、
はい、ぜひバドミントン部に顔を出してみてるのはいかがでしょうか。
はい、
はい、では伊藤翼くん、ありがとうございました。はい、先ほど音声の方に乱れがありました。大変失礼いたしました。ではここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、皆さん、大通高校のルールやマナー、施設の正しい使い方など改めて聞かれると、あれどうだったっけと迷うこともあるのではないでしょうか。
いやー、どうだったでしょうね。
はい、改めて聞かれると分かんないことも多いと思います。
はい、はい、
それでは新入生が入った今、
うん、
先輩として後輩に教えることができませんよね。
そうですね、
はいはい、そんな不安を解決するために、
はい、
クイズを出しながら改めて確認していきましょう。
はい、はい、お願いします。
はい、まあ、このラジオを聞いてくれている新入生のリスナーの皆さんは、
うん、
この機会に学校でのマナーやルールをバッチリ学んじゃいましょう。はい、
はい、
今回は飲食編です、
はい、
クイズには丸か×でお答えください。
はい、
では早速第1問、
はい、
大通高校の1階は市民開放スペースとなっており、一般市民の方もよく出入りすることの多い場所となっています。
はい、
そこで飲み物を飲むことは許されているでしょうか。丸か×でお答えください。
なるほど、
はい、自由に答えてって言ってどうぞ。
じゃあ私は飲み物は大丈夫だと思います。
丸、はい、
腰、はい、僕も飲み物は大丈夫だと思います、
うんうん、
はい、
マリナは
飲み物もダメだと思います。
飲み物もダメ、はい、は丸はい、とのことです。
はい、
はい、では正解は丸です。
ですよね、はい、ですよね。
1階の市民開放スペースでは飲み物を飲むことはありとなっています。
これでもしダメだったら僕めっちゃ違反してた
僕もですね
市民開放スペースの中には自動販売機もあるので、
ありますよね、
はい、
そうなんです、
はい、これで飲み物ダメだったらなんで自動販売機置いてあるんだって話になっちゃいますよ。
はい、はい、では次に、食べ物を食べることは許されているでしょうか。続けて丸か×でお答えください。
あ、なるほど、
マリナは罰だと思います。
罰、
私も食べるのはダメだと思います。
はい、
いや、もうここまで来たら丸なんじゃないでしょうか。
丸を貫き通すと、
はい、
はい、あるいは罰はい、では気になる正解は罰です。
はい、
はい、食べ物は食べてはいけません
ですよね。はい、
はい、1階の市民開放スペースでは飲み物を飲むことは可能ですが、食べ物を食べることは禁止されています、
うん、なるほど、
はい、ちなみにさっきあゆが言ってくれた通り、市民開放スペースには自動販売機が完備されていますので、そこで飲み物を買うこともできます。
はい、はい、
ではでは続けて第2問、大通高校の2階には進路スペースという場所があります。
はい、
はい、
ここでは進路についての資料や調べ物をするためのパソコンなども置いてあります。
なるほど、
さてここでの飲食は可能でしょうか。丸か×でお答えください。
うん、
うんうん、
はい、私はあのパソコンとかがあるので、うんうん、飲食はダメだと思います。
おうおう、罰、
はい、僕もダメだと思います。
罰、はい、
でもあそこってなんか喉乾いたりした時に、私たまに喉乾くんですよね、あそこから。なので飲み物くらいはいいんじゃないかな。
丸、
丸、
はい、あれは
罰、
罰、 はい、では気になる正解は×です。はい、パソコンブプーと、はい、
正解だけど×ですよ、
はい、はい、なりますけど、はい、まあね、パソコンが置いてあるので飲み物をこぼしたりした時のことを配慮し、うん、基本的に診療スペースは禁止となっています、
はい、
でも最近ではちょっと見直されて飲み物はいいのではないかという、
合ってるんじゃないですか、これ。
ちょっとあるの、あ、まあ完全にそうなる、なるっていうことではないんですけど、はい、まあちょっと見直していく
形はどうなったってことですよね。
そうですね、
なるほど、
なってくんじゃないでしょうか。はい、ではでは第3問、
デレン、
診療スペースと同じく2階には食堂があります、
はい、
食堂は券売機で食券を買うシステムになっています、
はい、
午後の時間帯にはカレーライスやラーメンなどの人気メニューがあり、
美味しいですね。
はい、美味しいです。夜間の時間帯には日替わりの夜間定食というメニューがあります。
美味しいですね。
はい、美味しいです。はい、さてそんな食堂ですが、そこでしてはいけないことは何でしょうか。この問題は丸×ではなく、思いつく限り挙げてみてください。
はい、はい、
はい、マリナ、
女の人は化粧しちゃダメ。
はい、正解です。
はあ、いろいろとあるからってことですね。
いろいろとあるので、
そうだな、うん、大声で騒いではいけない。
はい、正解です。
あ、カバンを、うん、あの食堂の机の上にあげる。
はい、正解です。はい、
あ、はい、
他に思いつく
はい、お、お、流れ的に答える
、
え、ゲームをしちゃダメだよ。
はい、正解です。
あ、
はい、で他に思いつくことなどありますかね。
そうですね、あ、あのお弁当とか持ち歩いてて、
うんうん、
食堂に用事がないのに長々といる。
はい、それも正解です。
ですね、はい、
はい、
で食堂で走んないのはダメですよね。
はい、走るのももちろん禁止です。
はい、
はい、その他にも、まあ、窓を開けたりしてもいけません。
はい、
ダメなんですか。
はい、虫などが入ったりするので基本的に、
飼ってるミツバチとかですかね。
そうですね、ミツバチも入ったりしますので基本的に禁止となっています。
なるほど、
はい、まあ、さっきみんなが言ってくれたようにこれらの禁止行為、まあ、窓を開けたり走ったり携帯をいじったりうるさく騒いだり化粧をしたり、まあ、机の上に物を置いたりなどは禁止されています。
はい、
まあ、そしてこれはクイズとは関係ありませんが、各階にラウンジという場所があります、
はい、
そこでは飲食が可能となっているので、食堂が混んでいる時や授業がない空き時間などに利用することができます、
うん、
はい、さてここまで施設の正しい使い方について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。また機会があれば施設の使い方などについてご紹介しますのでお楽しみに。
はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて、
はい、
お送りしてきました、今週もお送りしてきました、
はい
はい、早速コーナーの振り返りをしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まず一枠目が、彩りブックスひなが進行で、紹介したものはシャーロック・ホームズでしたね。
はい、
はい、そして2枠目がウッチー先輩の授業紹介、
はい、
で紹介した授業は、博物館という授業でした、
はい
はい、
ちょっと珍しい授業でしたけど、
そうですね、はい、ちょっと受けれる機会があれば受けてみたいなって僕は思いました、はい、
人も、
はい、そして3枠目がまたウッチー先輩で部活動紹介でしたね、
はい
はい、そして紹介した部活が男女バドミントン部、
はい
はいはい、そして最後の枠、4枠目がこれまたウッチー先輩で、
はい、
はい、施設の正しい使い方、
はい、もう僕はグイグイ出てしまいましたけども、
はい、なんか今日はウッチー先輩スペシャルみたいな感じがしましたね。
ウッチースペシャルみたいな感じでし
たね。ウッチー先輩スペシャルみたいな感じがしましたね、
はい
はい、そして施設の正しい使い方で紹介した施設は食堂、まあ、はい、食に関してでしたよね。
そうですね、飲食に関してのことに、関して、はい、話しました、
はい、
ルールをしっかり守ろうね、
はい、ルールをしっかり守りましょう、はい、はい、そして、はい、次に曲の紹介振り返りをしていきたいと思います。
はい、
はい、
まず1曲目がアクアタイムズで真夜中のオーケストラ、うん、はい。そして、2曲目がアンジェラ・アキで手紙背景15の君へでした、うん、はい。そして3曲目がゆずの色とりどり、うん、4曲目がポルノグラフィティで影帽子、うん、5曲目が倉木舞でタイムアフタータイム花舞う街ででした、うんうんうん、はい。これはですね、はい、本日の曲テーマがですね、うん、実はメンバーセレクトということでして、はい、はいはい、おのおのが持参した曲を、うん、はい、かけたりとかしました、
はい
はい、ちなみに誰が持ってきたとかってどうですか？
そうですね、まず1曲目から聞いていきましょうか、
は
い、
1曲目、はい、アクアタイムズはどなたが、
はい、あ
ちょっとなんかすごい、
ちょっとびっくりした方もいると思うんですが、今の声はあゆ先輩ですね、はいはいはい、あゆ先輩がお持ちいただきました、うん、そして2曲目、はい、アンジェラ・アキの手紙は、
はい、
はい、うちー先輩ですね、はい、はい、そして3曲目ゆず色とりどりはどなたが、
私です。
あ、そうなんですね、
はい、私です。
4曲目ポルノグラフィティはどちら、はい、あ、これまたうちー先輩と、
はい、
で5曲目の倉木舞が
またまた私です
ですね、はい、はい、
です。
メンバーセレクトなのに3人しか持ってきてない
なんでだろう
なんでだろう、
まあ、いや、いろいろ諸事情があると
思いますね、はい、はいはい、そんなことでですね、はい、コーナーでは僕が興味を持ったコーナーは、
はい、
クラキマイ、あ、違います、
クラキマイさんはコーナーではないですね、
コーナーじゃない、
はい、
どうしたんだろう、
大丈夫ですか、
落ち着きましょうね、正しい使い方ですかね、はいはいはい、改めてなんて言うんでしょう、知らない使い方と、うん、あの規則とかもあったような気がして、うん、はい、びっくりしましたね、はい、一歩間違えたら僕は1階の市民開放スペースでご飯を食べてしまうところでした、
危険ですね、こらーと
気をつけたいと思います、う
ん、はい、
はい、ということでですね、はい、来週も土曜日の4時にお会いしましょう。今日の放送はコッシーと
ひなと
マリナと
ウッチーと
あゆで
お送りしました。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。